Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ、メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市さくら FM をキーステーションに中央 FM、FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、ハワイホノルルケイズーレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して55局ネットでお届けをしてまいります。さて DJ のウィズ東京ライブ、この季節に皆様にお楽しみにいただいております。前年のダウンロードランキング、今日はお届けをしていこうと思っております。2015年度どのアーティストが最も人気があったのか今日発表です。DJ のウィズ東京ライブ The best variety of the music of tomorrow。DJ のビーズ東京ライブへようこそ。 DJ のビーでございます。皆様いかがお過ごしでございますでしょうか。2016年めでたく明けまして、2015年おかげさまで番組は無事に1年過ごすことができました。その2015年ですね、もういろんなアーティストをご紹介をさせていただいたわけですけれども、その中でも特に皆様から多くの人気をいただきましたアーティストですね、今日は5人トップ5を紹介をしていきたいというふうに思っております。前々年ですね、までは女性アーティストが非常に多かったんですけども、今回はですね男性アーティストがたっぷりとランクインをしてきてくれました。本当にこの番組の多様性をですね象徴するような、ランキングになっておりますので、ぜひ皆さん最後までお楽しみをいただければというふうに思っております。では第5位を発表してまいりましょう。2015年ダウンロードランキング第5位は高田リオン。改めまして本日のゲスト高田リオンさんです。お久しぶりでございます。
お久しぶりです、よろしくお願いします。
お元気ですか？
元気です、本当に元気ですありがとうございます。
去年の年末以来、
そうですね、
ね、10ヶ月ぶりぐらいの登場ということで、前回はあの高田リオンさんのワンマン前ということだったの で、
そうです、ね、
非常に熱の入った回だったんですけど、あのたくさんのリスナーの方にも聞いていただいて、リオンくんがラジオに出ているわって言っても、はい、黄色い声援がツイッターを埋め尽くしてて
本当ですか、
みんな僕の声聞いてんのかなみたいな感じだった。
聞いてますよ、聞いてますよ本当にムービーさん、俺もあの前回も同じこと言ったんですけど、はいはいはい、今ムービーさんがやっぱ喋り出した時に、はいはい、ちょっとぐっ、ま、ざわっときたんですよね。
また
本当にぐわって、
本当おべんちゃらが上手なね高田リオンさんなんですけれども、いやー本当に去年、番組に出ていただいた時は、はい、ワンマンライブ東京 FM ホールでやるんすよって言って、
そうですね、
あれはどうでしたか、盛況に、はい、大盛況でございましたか。
いや、あの僕じゃ今日はせっかくのびさんに呼んでもらったので、うん、できるだけ結構本音を言おうと思うんですよ。は
い
はいは
い、あ、いいんですか、そういうの。
いや、もう全然大丈夫です。やっぱりあのその東京 FM ホールのライブの時は、はい、みんなすごい応援してくれて、
高
田リオン初ホールだから、うん、ってやっぱみんな一度に集結してくれたわけじゃないですか。
そうですよ。
でも僕何を思ったのか、うん、そのステージ上で、うん、活動休止しますとか言ったんですよね。その時の客席の雰囲気って今でも覚えてるんですけど、
どんな感じでした？
みんなポカーンってなってですね、しらーってなっちゃってですね。
そうですよね、だって普通次ここ行きます、4月の末なんですみたいな期待するわけじゃないですか、みんな。あ
のやっぱミュージシャンって絶対そうじゃないですか。
そう、
次こんな大きいとこ決まってます、じゃあ次はゼップです、赤坂ブリッツですとか、
ついてきてくれるかいっつって、
そうですよね、
やるもんじゃないですか普通は。
本当に僕もそのつもりで、うん、あのホールを取ったんですけど、うん、あのぶっちゃけた話、うん、もうガス欠を起こしちゃったんですよね。
どの時点だったんですかそれって。
あ、聞きますか。
聞きますよ。
これもね、うん、本当に今これを聞いてる人は、はい、しかもライブに来てくれた人がもしこれ聞いてたら超がっかりするかもしれないですけど、はいはいはい、もう実はライブの2週間前ぐらいにいまいちテンションがもう、
あ、年明けてちょっと経ったぐらい。
そうなんですよ、はい、あと2週間ぐらいでもうライブだという時に、うんうん、あ、もういいよ、ステージ上でいいよ、このままやり続けてももう無理しちゃうと思って、
いや普通そのなんて言うんですか、はい、活動休止とかってこう、ツイッターとかでバーっとブログのリンクが流れてきて、はい、高田リオンから大切なお知らせみたいな感じのタイトルで ね, ね
ありますあります、ね、
っていうのがまあ典型的なパターンだと思うんですよ、はい、しばらくお休みしようと思いますみたいな感じなのが
そうですよね。
あんまりライブで言う人って僕しかもそんなワンマンライブでね。
そうなんですよ、
なんでそうしようとは思わなかったんですか逆に。
あなんかちょっとなんですかね、かっこよかっこよ自分でそれがかっこいいなと思っちゃったんですよね。ステージ上でいきなり行っちゃうみたいな、
やらしい売り上げ的な話をすると、はい、4,5 日前にそれを言って、はい、最後のワンマンだからみんな来てよみたいな。
のみさんそれもやっぱのみさんすごいですね。何人もミュージシャン見てきてるだけありますね。
いや僕だったらそうするなと思ったんですよ。
そうですよね。で僕も仲間から散々言われました、うん、もっと活動休止って言うんだったら、うん、活動休止ライブでお客さんもっと呼べたんじゃないとか言われたんですけど、うん、やっぱそれはちょっとあのアコギかなと思って。
誠実、
本当ね、アコギ弾いてるだけあって、
はい、
はい、さ、そうなんですよね。いやでもね、あの本当
どうしたどうした、
そう思ったんです本当に。
そっか、はい、でも、まあ、それは頭はよぎりはしたけれどもっていう感じですか。
そうそう、一応やろうかそうしようかなと思ったんですけど、うん、でもやっぱりあのひとまずステージに集中しようと思って、
うん、最高のものを届けようと。
そうですね。
その序盤中盤終盤でいうとライブの中でどの辺で言ったんですか、その活動休止っていうの
は。アンコール前です。
うーわー一番それ聞きたくない、盛り上がって
ですよね。
イエーリオーンって言ってる時に
全国の CD リリースが決まったぜとかいうところじゃないですか、本来は。なのにそれをもうぶちまけるという、本当にもうエゴイストですよね。
うわ、それでも終わってからまあ物販とかあるわけじゃないですか。
はい、ありました。
立ちましたよね。
あ、もちろんです。一人一人握手していって、やっぱそこで言われるのが、なんでなんでなのと。若干もうやっぱすごい悲しがってる方たちが、
泣いてる人とかいたでしょう。だってい
らっしゃいましたけど、
どんな気持ちでしたその時って。
なんかもう
別に責めてるわけじゃないですよ、
はい、もうちょっと本当にこれももう本音で言っていいですか、はい、ちょっとだけほっとしたんですよね。あの終わった時にほっとしてしまった自分がいて、その気持ちもちょっとなんか、あ、俺はミュージシャンとして死んだんだなって思っちゃったりしたんですよ。なんでこんなとここれを言ってホッとしてるんだろうなと思って。で本当に辞めるか辞めないかの瀬戸際だったんですけど、そうなんですよね。
いやー、だってもう悲鳴にも近いようなねえ感じだと思うんですけど、ファンからしたら。
いやいやいや、もう悲鳴どころかもうピキってなってましたね。
し
なんて言ったら今この人なんて言ったのみたいな感じになってて、
というところまで聞いて一曲、
あ、そうい
いですかね。
そうですね。
リオンイズム、リオンって実はこんな曲作ってるんだよ、はい、みたいなのをちょっと高田リオンのナンバーをお届けしたいんですが、人間なのだからというナンバー。
そうですよ。
これはどんな感じの曲でしょう。
これ、うん、やっぱり僕活動休止中に自分の歌全く聞けなかったんですね、
はいはいはい、
もう聞きたくない。
逆にね。
そうなんですよね、
はい、
でも復活を考えた時に一回全部自分の曲聞いたんですよ、
うん、
それ超いいって思っちゃってなんかあ、俺こんないい歌歌ってんのになんでだろうって思って、でその中の一曲、これ未発表なんですけど、
はい、
人間なのだからという曲は、うんうん、明日も頑張ろうぜシスター&ブラザーって歌ってる箇所があって、
熱いな。
なんかそれがなんか自分に言ってるような感じがして。
なるほど。
なんか
過去の自分から
そうなんですよ、励まされちゃって逆に
自分が、
はい、
は
ちょっとこれをちょっと最近ライブで歌うことも多いんで、ちょっと流していただこうかなと思って。
じゃあみんなを励ますナンバー、
はい、
高田リオン自身も励まされたナンバー、お届けをしてまいりましょう。人間なのだから。
思うように計画が進まないけど、焦らずこうぜ、どこも大変さ、僕らにも外付けのハードディスクがあればいいけど、まだ容量はあるはず。時には自分の意見も押し殺してる。それはちっともかっこ悪くないぜ。損するか得するか、利益やデータが欲しいけど、ちゃんと汗も流したい。努力って言葉の意味知りたい。見返りだって欲しくなる。
DJ のビス東京ライブ2015年年間ダウンロードランキング第5位にランクインをいたしました。高田リオンさんの回でしたね。1万5676ダウンロードを獲得をいたしました、高田さんはね、去年の末2014年の末にですね、ワンマンライブ前ということで意気込みを語っていただきながらも出演をしていただいたんですが、その後活動を休止に入るということがございまして、ぜひその活動復帰後ですね、DJ のビーズ東京ライブに遊びに来てくれというふうにオファーをし続けていたところ今回、来ていただけて、それが今回ねダウンロードランキング第5位に入賞ということで、もう素晴らしいタイミングでランクインを果たしてくれました。皆様いかがだったでしょうか。こちらね、今日ご紹介をするものはすべて、番組の冒頭の部分のトークだけをカットしてお届けをしていきますので、聞いてみたいなという方まだアーカイブ残っております。ホームページの中を探していただければと思います。ホームページアドレス http://e-nobby.com e-nobby.com で皆様のアクセスをお待ちいたしております。さて続いては第4位を発表してまいりましょう。 DJ のビーズ東京ライブ2015年ダウンロードランキング第4位は永山夏樹。
本日のゲストを改めまして永山夏樹さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
お久しぶりでございます。
お久しぶりです。
今ちょっとリップを塗り直していただいた
そうです。
はい、ちょっともうね大事ですからね、この
気合いのリップです。
唇の保湿は、はい、はい。永山夏樹さん、去年に一度お越しをいただきましてほぼ1年ぶりのご登場ということでございます。
どうも、
お久しぶりです。
お久しぶりでございます。
なんかテンション低くないですか。
いや、大丈夫です。序盤はこう助走みたいな
徐々に上げていくっていう感じでね
そうです、
はい、お届けをしていきたいと思います。宮崎県
出身、
はい、東京で活躍中のシンガーソングライターでいらっしゃいますけれども、ちょっと自己紹介的な感じでご紹介をいただいてもよろしいですか。
自己紹介、
はい、
はい、宮崎県宮崎市生まれ、永山夏樹、箱入り娘、温室育ちちょっと瞑想中です。今ですね、今が瞑想、このたった今この瞬間自己紹介で瞑想してますけど、あの元気に歌ってます。
永山夏樹さんです。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
箱入り娘、温室育ち、
ちょっと今なんかそのワードが浮かんじゃって言ってしまったんですけど
実際はどうですか。
どう、箱入り
一人娘なんですか。
違います。
あれ、
3人兄弟のしかもあの真ん中で上と下が男なんで、
ああ、一人娘ではあるっていう。
まあそうですけど、ええ、なんかご飯とかあの戦いのように食べてましたよね。
あ、もう、まあ、男2人に囲まれたらそうですよ
ね。
何歳ぐらい離れてるんですか。
33です。
33離れてる、
はい、
あ、そうするとじゃあそうですね、永山さんが高校生の時は上が大学生で下は中学生みたいな。
そうです、そうです、
ね、あ、これは争奪戦ですよね。
そうです、
ご飯
結構きついですよ。
そう、
本気です。
でもじゃあうまくその生存競争を勝ち抜いて、
勝ち抜きました、ね、立派に、
はい、大人になられて成人して、
はい、成人は、はい、しました。
東京に
来ました。
出てこられ7年目、
立っちまった7年目です。
立っちまった7年目。じゃあもう東京の人ですよね。そういう意味では
もう私は東京シティガールだと思ってますから。
シティガールだと思ってます東京にでも憧れてたんですか。あの宮崎にいた時は。
そうですね、憧れてましたというか、
うん、
そう、うん、
大阪でも福岡でもなく東京、
なんか自分は東京に行けるもんだと思ってたところがなぜか確信が なんでしょうかね。
あ、
なん
か憧れとかじゃなくて私はもうあそこで生活するんだと、
というか、うん、なんかそれ以外あんまり考えられなかったですね。
へえ、面白いですね。それも
なんか特別多分憧れとかではなかったんでしょうけど、
うん、確信を持って、
なんか今かっこいいこと言っちゃいました。
東京だすごいなんか紅白とか出ても同じようなこと言うんですかね
やばい、ちょっと今のやっぱ流さないでください、なんか恥ずかしい。
嘘
今のいただいたなと思ったんですけど。
すごいすごい恥ずかしい、あのなんか調子乗ってる人みたいだ。
いや、いいじゃないですか。なんか
ビッグマウスでした今。
いや、いいじゃないですか。
大丈夫でした。
カットしますか。
なんかそれもなんか恥ずかしいですね。
逆に
逆に、あ、もうどっちでもいい。
じゃあ流しちゃおう。長山夏樹さんをお迎えしております。今日はすごいですよ、4曲中3曲を生演奏で、
そうなんですよ、
お届けをしていくということなんですけれども、はい、びっくりしました。ピアノもギターも両方できるんですね。
そうなんです、できる子です。
ねえ、どっち先だったんですか。
ピアノ先で。
ピアノ先で、
はい、
後からギターを。
そうです。
へえ、どっちが好きですか。
いや、今は新しくギターを買って、このギターを使い始めて1年弱なんですけど、うん、はい、楽しくて仕方ないです、ギターを弾くのが。
へえ、ギターは何年ぐらいですか、今弾き始めて。
弾き始めては20歳くらいからなんで。あ、やべ、年齢があれ、
バレますね。
あれ、バレ、私公表してる、私自分の年なんか最近間違えるんですよね、なんか。
いや
なんか1個なんか私狙って受け狙いでちょっと4つ下くらいでカウントしてちょっと嘘ついてるんですけど、よく詐称して、
はいはいはいはい、
まあそれネタなんですけど、本気で信じてる人もいるんですけどね。
まあそうでしょうね。
あの1個、あれ今もそうだ、1個多くカウントしてるんですよ。
ええ、ほう、聞いていいんですか。
私の26なんですけど、
実際は、
はい、27歳って自分のこと思ってるんですよ。だから今も私こうよく詐称するのは23歳って嘘ついてるんですけど、
うんうんうん、あ、でも4つ下サバ読んでると自分で思ってるんですね。
今言ったじゃないですか、4つ下って、はい、そうなんですよ、ずっとやっぱ27歳って思ってるんですよね。どうしたらいいですか。
じゃあ来年になったら、でも一応それは
来年というか、あ、そうですね、来年になったら28って思うんですかね。
あ、1年先行っちゃうんだ。
はい、なんかこう行き急いでる女なんですかね。
なぜ
分かんない。
じゃあ3歳下と思ってたらいいんじゃないですか。
あ、3歳下、うん、そうですね、
実年齢より3歳したと思ってたらちょうど計算が
23ですね。
そう、
はい、ギター弾き始めて3年ですかね。
3年。あ、なるほど。実際には3年じゃないけど、
そんくらいですね。まあでも
3年。
はい、
わかりました。
はい、
23歳の永山夏樹さんをお迎えしております。
は
は。まずはピアノでシンプルという曲をお届けしていくんですけども、
はい、
これはどういうナンバーでしょうか。
シンプルは、
シンプル、すみません、発音悪かった。
シンプルは、はい、そうですね、なんか割と、なんで笑うんですか。
いやいや、なんでもないです。
シンプルは、
じわじわくるな。
あの、割と飾らずに自分を、自分のことというか飾らずに歌いたいなと思って作った曲で、
飾らずに歌いたい、
はい、
シンプルにっていうことですか。
そうですね、先方に、はい。
あ、これいつ頃できた歌ですか。
あ、半年よりは前にできてたと思うんですけど、
比較的でも新しい、
まあそうですね、
曲、
はい、
お届けをしてまいりましょう。永山夏樹さんでシンプル、生演奏でいただきました。 届けをいたしました DJ のビズ東京ライブ2015年年間ダウンロードランキング第4位にランクインをいたしました永山夏希さん 16,285 ダウンロードを獲得しております。図らずも先週登場していただいておりますのでぜひ皆さんね、チェックをしていただければというふうに思いますけれども、永山さんのこの独特の声、先週ご紹介した新譜で大きく進化しております。ぜひ皆さんチェックをしてみてください。第4位は永山夏希さんでした。続いて第3位のご紹介です。女性が続きますよ。第3位は平田久美。DJ のビズ東京ライブへようこそ。今日のゲスト平田久美さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はじめましてということで。
はじめまして。
いやー、何でしたっけ最初にお会いしたの。あれだ、小林美希さんの結婚式で、
はいはい、ああそうですね。
そうですよ、僕が司会をしていて、平田さんは観客席でベロベロに酔っ払ってたっていう。
そう
平田さんがいらっしゃって、
うん、間違ってはないか、
誰だあの美しいシンガーソングライターはという話から話が発展をいたしまして、うん、今日ゲストにあれよあれよという間にお越しをいただくことになりました。
はい、
平田久美さん、
はい、
漢字で平田ですね、平の田んぼに、うん、カタカナで久美さん、
はい、
お招きをしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
ね、今日初めてラジオってなかなか出られないですか。う
ん、あんま出ないです。
それはちょっとやっぱりシャイだから。
わかります、シャイだって。
何で今鼻で笑ったんですか。
シャイってのがわかり
るんだ。なんかねすごいシャイな感じがするんですけど、実はそんなことないですか。
喋り出すとパーコって言われます。
パーコ、
うん、
あ林家さんの。
あそうです、
ね、あそうですか。だいぶ弾けたキャラなんですね。
弾けたなんかあるらしいんですけどね。
ところが初対面はちょっと緊張、今ちょっと緊張気味な感じ。
ちょっと緊張してますね。
ぜひもうそんな番組じゃないので、あの高級な番組ではございますので、
だんだんほぐしながら、
ガッツリ行っていただければというふうに思います。今日は、まあ、平田さんは東京中心に今活躍をされているということなんですけれども、はい、というわけでちょっと結構地方でもねこれ流させていただいているので、うんうんうん、ご存じない方も多いと思います。自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、
はい、
シンガーソングライター平田久美と申します。ギター弾き語りで今現在ライブをしていて、はい、作詞作曲自分でやっています。当たり前か、
うん、シンガーソングライターです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。平田さんが最初になんていうんですか、楽器とかやり始めなったのっていつ頃だったんですか。うんうん、
一番最初は実は、まあ、吹奏楽部でトロンボーンを6年間やってて、
中学
高校って感じですか。そうですね、そこが音楽の始まりでした。は
い、それまでなんかピアノとか、
うん、全然やってなかったんです。20歳になって歌を目指そうと思った時に、曲を書かなあかんみたいな思って、
書かなあかんみたいな、
かんかん埼玉人だけど、
そう、はい、埼玉なんですね。
でピアノを20歳に始めました。あそうか、ギターもまあちょっと中学校の時に触ってはいましたね。
逆に言うと中学、うん、小学校を卒業するまでは全くその音楽いいなみたいなのはなかったって感じですか。
中学卒業するまで、
あえ中学、あ吹奏楽部って
吹奏楽部中学から入りました
ですよね。じゃあ中学入るまではあんまり音楽って
なんか趣味でね、ずっと親が音楽大好きだったんで、家がもう毎日カラオケみたいにはなってました。
あなるほど、アマチュアでやってらっしゃったみたいな感じなんですか。
あもう全然趣味で音楽を聴いてたぐらいで、それでそうですね。
じゃあもうお父さんがなんか郷ひろみとかジャパーンって歌い始めたりね、そういう感じだった。
お母さんの方が、
お母さんの方が
好きですね。
あ好きだったんですね。
はい、今でもなんかあのいい年のお母さんですが、もう超激しいロックバンドとかを組んだりしてます。
あら
激しいです。
じゃあそういうのを聞いて育って、
そういう育ってます。
お母さんがこう、
う
ん、台所でシャウトしてるのとかを
聞い
て、えマジですか。
踊ったりとかしてシャウトはしないけど、でも
だいぶファンキーな、うん、家だったんですね。
だいぶファンキーでしたね。また歌ってるよと思いながら見てて、
じゃあもうそのなんていうんですか、音楽っていうのには小さい頃から触れていて、
う
ん、
そうですね。
でも方向性としてはやっぱりロックだったって感じですね。
いろいろ幅広いです。
幅広く聞いてて、
はい、うんうんうん、
で吹奏楽部に入って、
そう、
でそっからお私はミュージシャンで行くぞって思ったのっていつ頃なんですか。
う
ん
う
ん、
思ったのは一度、うん、就職をしたんですよ。
はいはいはい、
それでやっぱり歌やりたいなと思って、うん、最初は一応ボイストレーニングをしてみようと思って、うん、まず音楽業界に近づこうと思って、はいはいはい、就職しながらレッスンし始めて、はい、やった時になんかプロになりたいってその時思ったんですよね、はいはいはい、途中で。それでお父さんに家族ネタ多いですね、
うん、
私やっぱりなんか歌の世界に行きたいんだけど、うん、仕事辞めて目指してみていいかなって相談したら、いい、なんかやってみたらいいじゃないかって言ってくれて、いい、そう、感動のストーリーですよとか、
もうみんな今涙ちょちょ切れてますよラジオの前でで
しょとか言って、ってね、そうで仕事辞めて脱サラしまして、うん、始めました。でそこからピアノを始めたんです。レッスンし始めて。
音楽やりたいなって思ったのは、なんか誰かのライブに行ったからとかっていうのはあったんですか？
ああ、どうなんだろう。そうですね、やっぱり周りにやっぱりバンドマンとか多かったですね、
バンドマン
、まあ、高校生の頃からのその、まあね、やるような仲間が多かったんですけど、うんうんうん、まあ、そういうきっかけですね。
ステージに立ってる彼らを見ていいなって
とか、うんうん、自分もやっぱトロンボーンでソロでやっぱ演奏してる時とか、うん、ああ気持ちいいなと思って、うん、でなんかすごい昔は消極的だったんですけど、うん、なんか合唱コンクールでソロ歌ったりとか、なんかすごい学生のあたりも多いんで申し訳ないんですけど、なんかすごい内気なんですけど、そういう時だけは多分なんか自分が楽しかったんでしょうね、うん、いつからかなんかもう好きなアーティストになりきってた自分がいて、なんか分かんない、なんか、ね、勝手に なろうとしてた多分。
あ、じゃあもうそのステージに立つこと自体には全然抵抗はなかったっていう感じなんですかね。なんか
立つことというよりかもとりあえず歌いたかったんだと思います。
その要は内気な少女っていう定義イメージからするとステージに立って歌って人からすごい見られるっていうことってすごい恐怖なんじゃないかと思ったりするんですけど、そういう感じではなかったんですね。
それ以上に歌いたかったんだと思います。うん、逆に言うと見られる意識っていうのは、まあ、ダイエットめっちゃした時期もありましたけど、うん、よりもやっぱりめっちゃ上手くなりたいみたいな、なんかちょっとどっちかというとそっちの威力を発揮させたいみたいな気持ちの方が強かったかも。
なるほどね。なんか届けたいものがあった、うん、それと もうただステージで歌いたかったって感じ。
そうですね、どっちかというと私文学的な方ではないとは思うんです。わかんないけど多分結構洋楽とかも聞くし、音で感じるタイプで、吹奏楽で音とかインストとかオーケストラも好きなんで、なんかそういう音で感じる、なんか鳥肌立った出来事とか涙流したこととかの感動が多分忘れられなくてなったんでしょうね。でももちろん好きなアーティストがいてその言葉からもらってめっちゃなんかね、いじめられちゃった時に励まされたりとかはもちろんありました。はいはいはい、アーティストによって助けられたことはありました。
なるほど。
なんかしみじみしてる、
うん、じゃあそうやってこう音楽大好きみたいなところに近づいていって、
うん、そうですね、まあ、みんなそうだと思うんですけど、ね、
さてこの度平田久美さんはシングル、ニューシングルを発売をされました。これいつ発売でしたっけ？
はい、ニューシングル8月9日に出しました。
8月9日に発売をされました。イエイ。いやこれがね YouTube で見ていただけるんですけど、はい、ミュージックビデオを、いや麗しいんですよね。
嬉しい。
海際でね、うん、もうビキニ着た際どい感じの平田さんが踊り狂ってるっていう。い
これはみんな楽しみでクリックします、ね、絶対クリックする、
ね、完全にロングスカート履いてありましたけど、ね、
もしかしたらビキニ姿があるかもしれない。
あ、そう、もしかしたら10回に1回ぐらいビキニ姿が出てくるかもしれない。
はい、
再読み込みボタンを押していただくとひょっとしたらね出てくるかもしれないんで。
面白い、
平田久美さんの、いや本当にミュージックビデオがありましてですね、これをなんか Facebook でポロッと流れてきて、おおと思って見たら、おすごいええ曲やなと思って。
嬉しい。
どういうナンバーですかこれは？
これは、
うん、
夏の曲、
うん、コンセプト的に
I
っていう、
I
最初の2つの愛が AI で、ね、最後はラブの愛ですね、感じになるんですね、はい、これは どういう感じでつけたタイトルなんですか？
これは結構勢いなんですけどなんかその時めっちゃ笑ってるなんか、そうですね、なんでしょうね、 なんか結構私ラテンっぽい音楽をすごい聞くんですけど、
はいはいはい、
でその時に聞いたアマンダ・ブレッカーさんの音楽を聞いた時に、うん、アイアイアイアイアイっていう曲は分かりますかね？
分かんないです、すみません。
はい、結構スタンダードなんですけど、それを聞いて、はい、あ、夏っぽいなと思って、そこからアイアイもらって、うん、って感じなんですよね。でもアイって、そのサビにアイってつけたのはなんでつけたんだろう、弾いてたらなんか歌ってましたね、 降りてきたってやつじゃないですか、降りてきたってこれは、は
い、そんな怪しい目つきでやらなくていいんですけど降りてきたってやつなんですね。
降りてきたってやつですか
ね。なるほどね。
ね、で、まあ、テーマとしては恋愛の曲で、うん、ちょっと大人な恋愛ですね、うん、答えを出してはっきりしない恋愛関係みたいな、うんうん、ちょっとそういう
はっきりしない恋愛関係、
うん、そうですね、まあ、付き合ってるのかなみたいな
体験談、
それは
なるほどね、その辺は負けとくで、というわけでじゃあ「III」というナンバーをお届けしていきたいんですけど、これは本当にサビのまとめ方とかすごい綺麗なと思って、は
い、
感心して聴かせていただきました、うん、8月9日発売のニューシングルですね、平田久美さんで「III」をお届けしましょう。
行き先は夢のカリビアンブルー、足跡にトロピカルフィッシュが舞う、あなたって愛と剣二人で一緒の傘に入って出かけよう。 It's time to burn the sky、 太陽は私たちを照らす、グラスから
東京ライブ2015年ダウンロードランキング第3位、初登場でのランクインでございました。平田久美さん 17,436 ダウンロードを獲得いたしました、初回ということだったんですけれども、まあ、かなりね、新譜を出した直後ということもあって注目度の高い回でございました、ダウンロードランキング第3位に食い込んでくるということで、来年のね展開もすごく楽しみ、本人からも意気込みを聞いておりますのでね、またお呼びしたいというふうに思っております。番組の方にも猛プッシュしたいアーティストの一人、平田久美さんが第3位でした。続いて第2位はこの方です。改めまして本日のゲスト、井上園子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
初めまして。
初めまして。
今
17歳、はい、
番組史上最年少のゲストでございます。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
去年ですかね、
はい、
たまたまこうすごく久しぶりに井上さんのライブを聞く機会がありまして、
はい、ありがとうございます。
その場でちょっとぜひちょっと番組来ていただけませんかっていう交渉をするという、
そうなんですよ、
この番組にありがちな飛び込み営業を
びっくりしました
させていただきました
ありがとうございました。
びっくりしたでしょ、なんか、はい、誰やこいつみたいなあったと思うんですけど、
いやもう今日初めてディジノビーズって言ってるところを聞いてすごい、はいはいはい、すごいと思いました。
何ですか DJ ですかでしょ。
めちゃくちゃめちゃくちゃ DJ さんやなって思いました。
ありがとうございます、ね、なんか見た目がねこうサラリーマンっぽいってよく言われるので声だけ聞いていただけると、
いやもうめちゃくちゃええ声
いやいやいや、もうシンガーの方にそう言っていただけるとあれですけどもまずじゃあ最初にこう自己紹介というか、
はい、
井上園子さんはどういう人かちょっとご紹介いただいてよろしいでしょうか。
はい、はい、私は今高校2年生の17歳で、去年、あ、じゃなくて一昨年か、
うん、
一昨年高校に入学すると同時に、はい、大阪から上京してきました。出身はまあ神戸になるんですけども、大阪でもまあ住んでたことがあって、うん、まあ、最後は大阪に住んでたので大阪から出てきたって言ってるだけなんですけど、うんうんうん、まあ、いろいろこう、まあ、関西人ですっていう感じですね。
関西人ですね、
はい、
ありがとうございます。井上園子さんです、はい、よろしくお願いします。お願いします、
はい、
僕も神戸の出身でして、
はいはいはい、
なので都市はねもう半分倍ぐらい違いますけど、僕33歳なんであ
、そうですね、
ちょうど倍ぐらい違うんですけれども、ね、まあ、ちょっとね同じところで生まれたっていうところで、は
い、
ちょっと親近感を持ってて、
いやもうすごいです、はい、
僕関西で何回か2回ぐらいライブを見せてもらったことがあったんですよ。
路上ですか。
路上、ビッグキャットの前でやってありましたよね、
はい、路上ライブしてました。
それと多分、はい、箱で1回見たことあるんですよ。
あ、そうなんですね。
どこやったか、
ありがとうございます。
で、そうそう、その時からその関西の DJ さんの間では、
はい、
なんかすごいゴールデンみたいな、
いやいやいやいや嘘ですやん、
誰誰って言って、なんか
絶対嘘です
よ。何人か DJ で行ったことがあるんですよ。
ほんまですか、
はい、
でありがとうございます。
当時のツイッ ッターとかがなかった時代なので、はいはい、どこで誰が路上やってるとかって情報がすごいなかったんですけど、こいつに聞けば路上が全部わかるみたいな人がいて、でその人に連れてってもらったのが最初ですね。
ありがたいです。
そうなんですよ、
路上ライブやったり、まあ、そうライブハウスで弾き語り、あ、うん、ギターの弾き語りしたりしてたの で、ね、
でまあ、僕も当時全然違うような番組をやってたので、はい、洋楽の番組とかをやってたので、
あ、
まあ、そのゲストでお呼びするのもなと思いながらも、
ありがとうございます。
もうそれから
5
年ぐらいですか。
いやそうですよ、もうだって小6からやってたので。
小6からでしょ、はい、
そうです。
その辺ちょっといろいろ聞いていきたいんですけど一番最初に音楽をやろうってなったのっていつ頃か覚えてらっしゃいます？
は、うん、めちゃくちゃ最近というか、その路上をする1年前とかですね、
はい、それまでは、
それまではなんか、ま、なんか小さい時からお母さんがボイストレーナーなので。
あ、お母さんがね、
はい、なのでなんか小さい時から私は歌手になれるとでも思っていたんですよね。すごい歌が好きで、
しかもなるほどなるほど、
お母さんも歌ってるから私もいけると思って、うん、てたんですよね、
遺伝してるはずや
と。なんかもう、うん、なんかすごい変な自信みたいなのがあって、
うんうんうん、
でなんか何も分からずにお母さんに歌手になりたいみたいなことを多分小5ぐらいに言ったんですよね、はい、そしたらじゃあ歌習いに行くって言われて、私お母さんは嫌って言ってたんですよ、ずっと。
お母さんになるのは、
ま、ちょっと反抗しちゃうから。
わかります、わかります。
だから、うん、習うって言われて、うん、あ、お母さんじゃなかったんやったらいいよっつって、
うん、
で習いに行ったのがきっかけですね。
へえ、それまでは逆に言うと全然
もう自己流でずっともう空手習ってたんですけど、空手の道場がすからかんに誰もいなくなったらもう一人で自分のステージかのように歌ってましたね。
そう、黒帯って聞いたんですけど。
そうです、
ほんまですか。
ほんまです、
すげえかっこええ。
いや、ほんまもう黒帯取ったらもうなんか満足感に浸ってもう終わりもうやめたつもりなんですけど。
今はやってない。
いや、今はなんか神戸帰ったらいつでも来てみたいな感じで、やめたことにはなってないんですけど。
なるほど、はい、まあ、でもそんなに日常的に練習はしてないから、
ね、いや、もうしてないですよ。
あ、そうか、まあ、投げられたいっていう人もいると思いますよ、でも井上さんやったら
そんなやめてください、もう怪我しますもん。
そうか、じゃあその自己流ではやってたけど。
そうですね、
楽器の練習とか。
楽器もなんかピアノはちっちゃい時にお母さんに習うって言われて、うん、まあ、やりたいって言ってやったんですけど、あんまりなんか上達せず、
あ、
なので弾き語りでピアノはちょっとあかんなって思って自分で、
はいはい、
ちょっと自分あんましたいって思えなくて、
うん、
でも楽器がしたいって思ったから、うん、ギターしかないやろって思って、お母さんに、はい、ギター買ってっつって、
はい、
めっちゃ真っピンクのショッキングピンクのめちゃくちゃ安いやつを最初買ってもらって
どうでした、
弾きにくって思って、ギターってこんなもんなんやつ、いや違うって言われて
最初はでもお母さんはそれが良かれと思って、
なんか、いや、私がこれがいい、うん、絶対これがいいって言って、
色的に
もうショッキングピンクが大好きでもうこのショッキングピンクがいいみたいな、
この色のギターでないとあかんと。
あ、もうダメ、
運命感じた感じ
で、はい、もうでもめちゃくちゃ弾きにくくて、多分もう1ヶ月も持たなかったし1週間とかでもう無理っつって。
残念でしたね。
別のもっと弾きやすいやつくれっつって、うん、お母さんにも。
それがじゃあ小学校5年生ぐらいなんですか。
それが小6ですね。
小6、
はい、
で小6でいきなりステージデビューですよね。
そうです、もう、ギター持って、
うん、
曲をなんかギター持ってコードをある程度覚えたら、
うん、
曲作れると思ってて、
うん、
で作って、
はい、
1曲だけ作って、
はい、
カバー曲を1曲覚えて、
はい、
でそうですね、ライブに出ました。
すごい度胸ですよね。だって小学校6年生でライブハウスなんか普通行かないわけじゃないですか。
そうですね。
それまで行ったことはあったんですか、ライブハウスに。
行ったことはありましたね。
あった、
行ったことはありました。
じゃあそこで今度歌うでってなった時、
はい、
どんな感じでした、初ステージって覚えてます。
覚えてます。あ、なんか座って歌ったんですけど、ギター弾いて、
はいはいはい、
なんかもう多分震えてうまくできなかった覚えしかない。
あ、すごく緊張して、
はい、
周りに一緒に会った方、あのね、アーティストの方々ってやっぱり大人の方。
そうです、あの、そうです、私の事務所の先輩の方とかがいらっしゃったの で、
はい、
でオープニングアクトみたいな感じで
出て、
その、はい、出させていただいて、も
やってみると、
やばかったです。
もうお客さんの目が、
いや、もう見れなかったですね、まず
怖くて、
はい、路上もそうなんですけど、路上も、
うん、
もう周りの人の目がもう立ったら立ったで怖すぎて、ずっと地面見て。
あ、そういう感じなんですね、
はい、でもなんかお客さんが止まってくれへんのがすごい悔しくて、
うん、
どうしたらいいんやろうって思って、他になんか路上ライブやってる人とかを見て、あ、こうやってやったらいいんや、こうやってやったらいいんやっていうのを学んで、どんどんこう改善していって、そうですね、見ていただけるようにはちょっとなったかなと。
関西厳しいですからね、路上ライブなんか、ね、おもろいこと言うてなんぼみたいなもん、やっぱり するじゃないですか。
そうなんですよね。
難しいですよね。
いやもうでも今たまになんか昔の曲とかちょっと思い出しとこうと思って自分の路上ライブの映像とか見るんですけど、はい、MC がもう、はい、やばいです。なぜか標準語になってたりもするんですよね。
緊張すると、ね、
井上園子です高校2年生の高校2年生じゃあ、あの時中学校1年生とかのなんかもう喋り方が変わってしまってるし、今はちゃんと普通にこのまま喋ってるんですけど、はい、ようそれでお客さん聞いてくれたなっていうぐらいですね
いやそれだけ音楽に魅力があったんじゃないですか、やっぱり井上さんの。
いやもう精一杯ですいっぱいいっぱいです。
いや早速ちょっと1曲、生演奏でいただいてる曲を弾いていただこうと思うんですけれども、
はい、
線香花火というナンバー、
はい、
これ去年リリースされた。
そうです、去年の夏にミニアルバムの、タイトル曲として、
うん、どういうナンバーですか、
はい、
これは。
この曲は片思いというか、うん、すごい好きな人がいる、
はい、
女の子の可愛い気持ちを書いている、あのスーパービーバーってバンドの柳沢さんにいただいた曲で、はい、本当にすごくメロディーもキャッチーで、
うん
うん、ライブではすごく皆さんと一緒になって楽しめるような曲になってるんじゃないかなと。
お届けをしてまいりましょう。井上園子さんです、線香花火。DJ のビス東京ライブ2015年年間ダウンロードランキング第2位、井上園子さんでした。ご登場いただいた時もすでに十分に売れていらっしゃったんですけども、その後またね各種メディアに大々的に取り上げられるようになりまして、もう女子高生代表としてねいろんなところに登場していらっしゃいます、その洗練されたルックス、そしてまっすぐハートに届くようなこの音楽ね、ぜひ皆さんチェックをしていただければというふうに思います。たっぷり生演奏も頂戴をしておりますよ、井上園子さん第2位にランクインをいたしました。さてここで第1の発表前でございますけれども、ハワイから音楽と情報の定期便を届けていただいております。ケイズアロハハットライン。
アロハハットライン。
アロハ、今日もハワイからお届けします。ケイズラディオののりえグリーンです。さてハワイのウィンターシーズンはクジラのシーズンではあります。北太平洋に生息するザトウクジラは北の海で夏を過ごし、冬になると出産や子育てのために南の海にやってきます。ハワイには毎年11月から5月の間にたくさんのクジラが集まるので、見晴らしの良いところに行けば陸からでも簡単にクジラを見ることができますよ。ダイヤモンドヘッド、ハナウマベイ、カエナポイント、クアロアランチ、マカプーポイントなどはホエールウォッチングに適したポイントです。陸からクジラを見つけるポイントをご紹介しましょう。まず沖で水しぶきを探すこと。大きな水しぶきはクジラがいる可能性が高いと言えます。またクジラが潮を吹いていると煙のように見えます。さらに裏技として沖で停泊している船を探すという方法もあります。ハワイの場合、この季節に沖で止まっている船はクジラやイルカを見ているというサインですので、船の周辺は要チェックです。そしてクジラが水中に潜ってしまったら少し待ってみましょう。 普通10分に一度は呼吸のために水面に戻ってきます。子供のクジラはもっと頻繁に呼吸をするので5分くらいで再び顔を出すはずです。そして陸からではなくやはり海から見たいという方、ホエールウォッチングのツアーを利用するのはいかがでしょうか。小さい船の方がクジラにより近づくことができますが、大きい船の方が揺れが少ないという利点があります。日本人は船酔いしやすい人が多いですし、海の状況によっては船はかなり揺れるので乗り物酔いをしやすい人は注意が必要です。それからこういったツアーはクジラが見れなかった場合再乗船できるというサービスを提供しているので、念のためハワイ滞在のスケジュールにクジラ予備日を設定しておくことをお勧めします。今日のハワイホノルルからお届けしました。パーソナリティはケイズラディオノリエグリーンでした。それでは今日のハワイアンミュージック、ナ・レオでクースイートレイマカマエ。
Best variety of the music of tomorrow. 明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。
DJ のビーズ東京ライブ2015年年間ダウンロードランキング第1位、ぶっちぎりです。 24,282 ダウンロードを獲得しました。聞きまったく。
東京ライブへようこそ。今日のゲスト、聞きまたくのお二人です。
よろしくお願いします。
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 ね、もう、ヨミさん、僕たちは世の中、うんのつき、ね、会話ができるかどうかすら怪しいですよ、今日。
これ、始まる前、結構、はい、結構テンション低かったので、大丈夫かな。
言うな。
大丈夫かなと思ってたんですけど。
言うな。
ちょっと二日酔いなだけだ。
そうですよ、今日は。
大騒ぎしながら、測定しながら、ありました
転がりながらね、
そのぐらいの感じで入ってきますから。ドア開けた瞬間地面と平行になるぐらい思いっきりジャンピングしてきました。
倒れてるから、ね
いやー
嬉しい、でも
お越しをいただきました。ついに
ありがとうございます。
今タクの二人でございます。
いや、いつ呼んでくれんのか、いつ呼んでくれんのか、
ね、以前からね、いつ出てるんだみたいな、いつ呼ばれるんだみたいな、
そう
あのことを、
いつ俺たちに番組を持たせてくれるんだ。
そうですよ、
ね、ジャックする気か。
本当にね、
してこしてこ、
軽くパワハラみたいになってましたから、ね、いつなんだよ、ね、いつ来るんだよ、
そうそう会うたんびに言ってました。
大変でございました。今日ついに、お迎えをしてまいりましてですね、
ありがとうございます。
まあ、もう期待していたリスナーの方も多々いらっしゃると思いますし、
勘弁してください、それは。
いや、僕も勘弁してほしいんですけど。
本当、本当になんかすいません。
聞きまたくのお二人でございます、はい、とはいうものの、また聞きまたくをね、ご存じない方もリスナーの方にいらっしゃると思うので、紹介というか、
はい、
聞きまたくってこんなユニットですっていうところを紹介していただけますでしょうか。
はい、聞きまたくとは二人組の男によるスーパーパワーホームランバッターデュオです。
どうしたどうした。俺それ聞いたことないぞ、それ。
僕が
なんで演説みたいな。
キキマタクのギター、はい、ボーカルのキキマタクです。やった
ー、イエーイ。そして
私がキキマタクの鍵盤とボーカル担当してます小川徹と申します。
よ
っ
しゃー、よろしくお願いします。
キキマタクと小川徹二人合わせて
決まった
それユニット名に全く小川さん登場してないです
けど、そうなんですね、かわいそうに、ね、本当に
小川徹ってちゃんと6文字あるんですよ。
全部聞きまたくに一文字も入ってないですね。
そう
あれ大丈夫ですか、これは。
ダメでしょ。ダメだよ、もう。
聞きまたくのお二人をお迎えをしております。どうですか、二人はこうものすごい元気いっぱいのキャラなんですけども、は
い、そんなことございませんって。全然元気がなくて困ってるんですよ。夏バテ中です、これ。
それで夏バテ中ですか。
完全に夏バテ出ます。
冬場来たら大変なことになりますね。
もう冬は冬でもうダメです。冬バテしますから。
冬バテする
んです
か。春バテ、秋バテ、
そう、ありません。
一年中
まで
全然、そんな全然聞いたことない。結構長くしないと全然聞いてない。
いやー、まあでもね、もう聞きまたくさん自身もすごいライブで全国飛び回ってらっしゃって、うん、バイタリティたっぷりに、
そうですね、もうやる他にやることないんで暇なんです
よ。まあミュージシャンですから。ミュージシャン他のことやってる
から、ね、そうなんですよ。
でもう日々、はい、今日なんか珍しく東京にいるぐらいの感じじゃないですか、下手したら。
あ、でもそうですね、だからトールタウンの久しぶりなんですよ。
あ、そうなんですか。
僕はソロでツアー回ってて、たまたまなんかこの時期ね、去年もやってたんですよ、なんかちょっとツアーが入ってて、
はい、
でトールはトールで都内でソロで結構ライブ。
ああ、
今日久しぶりに会ったんだと、
うん、なるほど、
そうなんですね。
じゃあ今日はもう久しぶりの再会で、
そうで、ね、この後飲みに行こうかと。
そう、あ、そういうことです ね混ぜていただいてもいいですか。
もちろん、もちろん。
昨日もね、立ち飲み屋でアホほど飲んでね。
いや、俺
も後輩のミュージシャン、
キキマさんも、
そう。
いや、俺もね、昨日有坂止めようって言ったら、笑い飲んでしまって、
すげえ羨ましいな。俺なんかクライムの大きいって人と飲んで、
あ、面白いね、それも面白い。
そう、なんかもう、そう、なんか後輩と飲んでもう疲れちゃってさ。
ちょっとこれ僕の番組なんですよ。
あ、ごめんなさい、
そうなんですか。早く言ってくださいよ。
DJ のビーズ東京ライブって書いてあるんで。
あ、そうなんですね。
僕の番組なんです。
あ、ごめんなさい、ごめんなさい、
隙間さんの今日初回の番組ではなくて。そこちょっとすいません。
あの人がゲストの人かな。
違う、その割に全然俺主導権握ってます。いやいや、もう今日は賑やかな回になると思います、はい、本当に
嬉しいな。
いや、ありがとうございます。
ちょっと喋るの苦手なんですけど、そこは引っ張っていただ
いて。どの口が言ってんだ。
はい、お願いします。
俺より喋ってるじゃないですか。二人ってどうやって出会ったんですか、もともとは。
これが聞いちゃいます。
それ聞きます、聞きます。
じゃあそれ、じゃあタクちゃんから。
これ本当に本当の話で合コンなんです。
合コンっす。
合同コンパ。
合同コンパです、
はい、え、あれは男女の出会いの場で。
そうそうそうそう、
男同士が出会っちゃったんですか。
いや、その通りなんですけど、
レースクイーンの合コンで。
本当に相手レースクイーンだったんです。
なんでそういうの混ぜてくれないんですか。
その時出会ったから。
早く。そういうことか。
なんかね、そういうキャンギャルとかそういうことをやってる人たち、
はいはいはいはい、はい、美人の皆様と。
俺なんだかんだあんま面食いじゃないんですよ、
あ、
女の子に関して。
別に性格が良ければ。
そう、だからもう結構突っ込んでたんですよ。
うんうんうんうん。
なんかまあちょっとここでは公共電波乗せれないような何かな。まあちょっと女の子をいじってて、そしたら目の前にスーツ着たおっさんが座ったんですよ。
はいはい
はい、お疲れとか言って、
はいはいはい、
でぐいぐいビール飲んでくんですよ。
なるほどね。
すごい速さで、
スピードで
追いつくは追い越せよみたいな。
追いつけ追い越せと。
しかも俺の目の前の席なんですよ。
はいはいはい、
おかしいじゃないですか、合コンなのに俺の目の前におっさんがいるって。
普通は女性がいるはずだと。
そうなんです、
そこにはね。
そうなんです。
しかもその時俺スーツ着てて仕事帰りでさらに今より20キロぐらい太ってて、
そうや
え、あ、そうなんですか。
もう完全におっさんで、
そうや、だからそれで話してるとピアノ弾くっていうか嘘つけやお前と思ってどの口がどの顔が言ってんねんってゲラゲラ笑っててピアノなわけないだろうみたいな、
はいはいはい。
それで次、まあ、2回目に会った時にもうスタジオだったんです
よ、はいはいはい、
あれこいつ本当にピアノ弾こうとしてるよスタジオ入って
ギャグじゃなかったみたいな、
この前のおじさんだこの前のおじさんだって
それがピアノを弾いて
しかもおじさんだって言ってたけど年下だったんですよ
そう
なんだ、なんだよお前みたいな、そうそうそう、このおじさん年下でしかもピアノうめえじゃんみたいなめちゃうめえじゃんみたいな、
あったー、
そうそう、そんな感じ。
今日はちょっとゲストの先手をミスったかもしれません。
だだだだだだだだだだ、伝説の会にしていこうぜ
今日は
伝説の会にしていきましょう。
もうトークよりもこのなんていうんですか、あの音楽をたっぷり、
いやもう音楽なんかどうでもいいですから、
いやいやいや、ミュージシャン、
ね、あ、音楽やってる方が怪しいですからもう、
ね、歌うまいとかギターうまいとかピアノうまいって言われる、面白い
って面白いって言われるもん、それが一番面白い、
嬉しい
が、
はい、それなんか芸人とかやった方がいいむしろね、
そうそう、もう曲削ってでも喋りたいみたいなねライブもそうなってっちゃうかもしれないよ
そうはさせない、そうはさせない、秩序を守ります今日は音楽をお届けをしていくんですけれども、はい、どうしましょうか、は
い、じゃあね、まずね、僕らの ライブを知ってもらいたいん で、
はい、
でライブ版があるんですよね、
ライブ版、
それが去年出した追い風っていう4曲入りの、
ね、はいはい、
ライブ版があるんで、
はい、
それの頑張れ B 型っていう、
あ、それからいく、
はい、
頑張れ B 型、
はい、頑張れ B 型っていう曲があるんです、
はい、
それからいきましょうか、ね、
ではこれどういうナンバーですか。
ね、中身はね、うん、メッセージ性ゼロのペラペラな曲です、うん、
ちょっとはっきり言いましたね、
あ、言います
で、曲説明は、はい、ライブ版なんで、はい、その音源の中でしてます
なるほどですね、
そうそう、
僕らの代わりに語ってくれてるわけ
です、そう、もう完全にそこから始まってます
ではお届けをしてまいりましょう、聞きまたくで頑張れ B 型というわけで DJ のビズ東京ライブ2015年ダウンロードランキング第1位はキキマタクでした。いや、まあ意外というか、まあ順当というか、もう当初からね、猛烈なダウンロード数を記録していましたけれども、第1位にランクインということでおめでとうございます。また今年も遊びに来ていただければなというふうに思っております。 DJ のビズ東京ライブ、また来週お会いしましょう。さよなら。
違う、今日もレコーディングだからちょっと長い、いつもより長めに聴いてます。キマタクにおきましょう。
四ツ谷天満の声は出せるか、声は出せるか、声は出せるか、出せるか、この CD をお聴きの皆さん、ライブレックなのにテイク2です。4日かけてテイク2です。
今からやる曲はこの中の約4分の1にしか歌いません。その名も
頑張れ B 型っていう曲です。B 型以外は帰ってください。頑張れ B 型行こう。
太古の昔、神様は異言を4種類に分けちゃって、それが僕の悲劇の8割、哀れ B 型の宿命さ。僕とリンクして弾ける同じ血の人間味は、oh, oh. 部屋の中は汚れていても心の泉は透明になる。なんだかんだあだこら言われても突っ走るのは先入観だけ。血液型当てて笑ってる同じ顔した AOAB。 世界中に届けたいこの歌を、同じ血を流さないで、同じ赤い血さ、一番人間らしく
平和の象徴みたいな一二三く花となれ頑張れ B 型
B 型ってあんま蚊に刺されないで
なの天気と言われ